시티 인포메이션.
皆さんこんにちは。サンダな人の時間です。この番組は毎月第3火曜日の午後3時10分からお送りしています。さて、三田市では地域の特色を生かして住みよい街づくりを進めるため、共同の街づくり取り組んでいます。この番組ではリニューアルされた広報三田の三田な人というコーナーに掲載された方にお話を伺ってまいります。三田な人は地域活動の紹介ではなくて、人にスポットを当てて地域の魅力をお伝えするコーナーです。今日は広報三田4月号に掲載されました鈴懸台まちづくり協議会の上浦康弘さんにお話を伺ってまいります。お相手は門垣俊子です。では上浦さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
早速ですけども自己紹介からお願いしていいですか。
はい、私昭和62年4月に、はい、町開きをいたしました、ウッディタウン鈴懸台に12月に、はい、40歳の時に大阪の吹田から引っ越しをしてまいりました。上浦と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
当時はですね、長女が中学1年生、
はい、
長男が小学校5年生、はい、次女が小学1年生でした。
で
子育てにふさわしいニュータウンと考え、転居してまいりました。現在は自治会と、まちづくり協議会両方の、事務局をしております。以上です。
はい、40歳の時に来られて、はい、そして、お住まいになって何年になりますか。
34年ですね。今34年目。
そうですか。はいはい、その間でも随分鈴懸台も変わりましたよね。
そうですね、ここへ変わってきた当初、
はい、
まずお店があまりなかった。
ああ、そっかそっか、はい、34年前は、
ね、今でこそね、スーパーとか、いろんなお店がいっぱいできてますけども、最初はね、ちょっとそういうところは困りましたね。もともと私、吹田に行く前、大阪市内の、まあ、出身なので、
そういう意味では。歩いてすぐ何か求められる。
は
い
は
い、
で、こちらへ来まして、最初困ったのは、もちろん三田の駅前の方にねちょっとお店あったんですけども、8時ぐらいで閉まってしまうんですよね。
割と早めに。
そう、で我々の感覚でいくと、はい、そんな時間にちょっとお店がなくなるのはねちょっと困った状態で、で今はねスーパーもいろんなホームセンターもいっぱいできてまして、逆にできすぎて大丈夫なのかなという心配をしている状態ですけども
ここ20年ぐらいでぐっと変わりましたからね。
そうですね。はい、
そうなんですね、はい、そして今お話ありましたまちづくり協議会、
はいはい、
こちらの方の事務局長もされていらっしゃるので、はい、まずはちょっと協議会のご紹介と活動の内容もご紹介いただけますか。は
い、そうですね、いわゆるまちづくり協議会といいますのはね、鈴懸台で活動するさまざまな団体が集って協議して助け合う場として、平成28年に発足しまして、はい、現在17団体が加盟しています。はいはい、で毎月ですね、第1水曜日の、19時から、厚生団体の各代表の方が参加いただきまして、はい、定例会議を開催しています。で、各団体主催のね、行事説明とか、人々への人的協力等を要請されますので、そこで協議をして、こういうとこの日にこういうことをやるので、どなたかお手伝いしてもらえませんかとかいうのを決めていってます。はい、これがいわゆる鈴懸台協議会の、紹介というか概要ですね。
はいはい、今おっしゃった17の団体、
はいはい、
これは逆に言ったらすごい数はありますけども、はいはい、各年齢を網羅した感じというか。
そうですね、
世代も含めて。
例えばですね、一番大きな団体はもちろん自治会ですよね。
ああ、そっか、自治会ね。はい、そうですね、
自治会があり、キッズクラブ、子ども向けのね、はい、そのキッズクラブがあり、もちろん老人クラブ、鈴懸クラブというのがありますね。
はい、
でそれ以外にですね、民生児童委員さんの集まりとか、小学校の PTA、その辺も入ってますので、はい、あらゆる年代、
ね、今
対象で
お伺いすると、
いろんなことを、やらせていただいていると。 はい、いうことだと思います。
で従来だったらそれぞれのグループがこうその時に関わった方がまあ一生懸命されてる、うんうん、だからあのちょっとこう客観的に あそこではああいうこと頑張ってはるよねっていうあのちょっと引いた目があるんだけども、うんうんうんうん、毎週毎週こうやって集まってらっしゃると
、あの ごめんなさい毎月ね、
あごめんなさい、月1回集まってらっしゃると、ええ、その、まあ、代表の方が来られるにしろ、ええ、動きが分かって、
そうなんです、お互いのね、お互いの動きが分かるのでちょうどいいのかなと、
ね、でそ あの報告だけじゃなくて困った時のサポートもそこで人的な、ええええ、
そうです
保証されたりとか、
さすがにそんだけおられるんで、あのまあまあスケジュールのね都合の悪い方もおられますけども、
まあ まあ、
まあその辺は、まあ、どなたかがお手伝いできるからということで、あの今まで人手がなくて中止したということはありません。
あそうですか、はいはい、大体どのぐらいの時間かけてお話し合いされるんですか。
あの会議そのものはね、まあ、あの ここ1年ほどはね、まあ、コロナの関係があるんで、はい、1時間ぐらいで収めるようにしてるんですけども、普通やっぱり7時から9時ぐらいまで夜のね、でなぜ7時からというと、あの結構現役の方がメンバーでおられるので、
世代的に、はい、
そうなんです、7時に帰ってくるのがギリギリなんですよ。
ですね、
だから一応7時スタートで、はい、まあ、それでもちょっと遅れたりする方おられますけども、でも必ず参加されますんでね、
はい、その中で一番時間を割くことっていうのはどういう、
あのとりあえずね、あのやっぱりあの最初まちづくり協議会としてのなんか行事とかね、
はい、
それと後でまた話しますけど夜間パトロールのをやってるんですよ、
はい、
これはまちづくり協議会が主体として、でこれをですね、シフト表というのを作りまして、あのその会議の場で回すんですよね、
はい、
で空白の、まあ、日がありますよね、それに皆さん書き込んでいただいて、
あ
で大概あの翌月の集会までの分は大体埋まります。
あ、そうですか、はいはい、
あの一応軽トラ、自治会の軽トラ、軽トラを使いまして、あの青色の回転灯、
あ、はい、
これをこう積んでますんで、これはあのちゃんと兵庫県警の了解を得て、
ね、
あの私も含めて、はい、みんなあのいわゆる乗車証、はい、乗車許可証というのがありますんでね、
あ、なるほど、あの
そういうちゃんと資格を取って、それでないとあの回転灯を回せないんです
でしょうね、
はい、でこれを、まあ、夜1時間ね、
1
時間かけてちょうどね鈴掛台地区ぐるっと もうほとんど、ま、網羅しますんで、ほぼ1時間かかります。
そういう時に何に心がけて回ってらっしゃるんですか。あの、
まあ、基本的にはね、あのやっぱり迷惑駐車があるとか、
あ
それとやっぱり、はい、そう不審な方がね、おられるとやっぱり一番まずいので、
もちろんそうですね、
あの直接あの声かけたりはしません、うん、なんかおかしければ警察に連絡するという形を取ってますけども、
はいはい、で目的はその
あくまで町の治安を維持するということで、あのこれはね我々やっててあの効果とかね、
うん、
いうのはなかなかわからないんですけども、まあ、結果としてはあの防災メール兵庫県のね、あのさんたちの、
はい、
通学台であまりその事件が起こってないと、
はい、
いうふうになってますので、結果としては、効果があるんだろうなと。
確かにあの毎週
なんか出てますよね、
ハニー FM も、うん、あの警察三田警察署にお電話をつないで、うん、はい、ご報告いただくんですけども、はいはいはい、あのそういう夜の、うん、犯罪的なものをご紹介の中で鈴掛台という名前があまりお聞きしたことないですね。
あのね、我々が一番ちょっとまずいところは PR が、ね、下手なんです。
あ、
うん、だからあの今回ね、こういう形で出させていただくというのは、はい、鈴掛台の PR がうまくできればいいなと思って、あのちょっと恥ずかしながら参加させていただいてますので、い
や
い
や
い
や、もう積極的に。じゃあその夜のパトロールは毎日ですか。
あのね、原則は月水金、
はい、
月水金の、
はい、
7時から8時、
はい、
夜のね、これは多分他ではやってはれへんと思います。
うん、
はい、あの昼間のね、
はい、
子どもの安全の見守り、これはまあ各地区やってます、うちもやってますけども、はい、あの夜はうちだけだと私は思ってますけども、はい、
ということは、その車に乗って通りをずっとこう、あの、そうなめにして一筋ずつ
ゆっくりとね、本当にもう一筋ずつ、5番目だったら5番目に沿って、やってます。
あ、そうなんですね、はい、これは何年ぐらい続けて
る。だから28年にこのスタートしましたので、もうスタートと同時にそれはやりました。はい、
町の方々のお声というのは聞こえてこないですか？
やってくれてあれ助かるという声は聞いてますけども、ね、まあ皆さんがそう思ってはるかどうかはね、全員に聞いてるわけないんで、でもやっぱりパトロールはいいなと、やってくれて助かるなという声はよく聞きますんで、はい、
特にこれから若い女の方とか、
ね、
お子さんが
そうです、ね、
という事件もね、うん、結構報告がありますので、うんうんうん、こうやって回ってくださってるっていうのはすごい心強いですからね、
やっぱり三田市って緑も多いですよね。公園の周りというのは逆に言うと暗いんですよね、はい、
その分ね、
まあ、夜はあまり、ね、公園は通らない方がいいと思いますけども、まあ、そういうところも全部クリアにしてますんでね、
は
い、
はい、そうですか、はい、何名ぐらいでされるんですか？
メンバーとしては、その資格を取ってる方が、はい、まあ、その夜の、昼のパトロールも含めるとね、3、40人いてるんです。でも、夜だけでも20人ぐらいおりますんで、その20人が交代でね、軽トラーカーが2人しか乗れませんし、逆に2人は乗らないとダメなんです。
あ、はい、
1人ではダメなんです。
はい、パトロールっていうの
は。その青色パトロールで回るときはね、
はい。
だから必ず2人で、1組になって、で回ってます。
あ、はい、そうなんですね。はい、なかなかご苦労ね、寒い時などはあるかもしれませんけど、
そうなんですよね、まあ、寒いというか、例えば夏、同じ7時8時でやってますんでね、
はい、
夏場まだ明るいんですよね。
ちょっとまだね、日が落ちきってない感じ。
ただこれ警察に許可といただいてるのが、まあ、8時半とか、ね、ぐらいまでしかいただいてない、勝手にちょっとそれを、ね、動かすとまずいと思うんで、一応同じ時間帯 で、
ね、
夜は冬場も真っ暗です。
そうですね、そうなんですね。そして上浦さんご自身のちょっとお話になりますけども、はいはいはい、このまちづくり協議会に関わり始めたきっかけというのは、はいはい、
私自身ね、実はね、まあ、どの自治会もそうだと思うんですけども、班長というのがありましてね、各班、
はい、
うちでも60個ぐらいの班があるんですけどね、
班
長は大体輪番制というか順番に回ってきますよ ね、
そうですね、はい、
で最初に回ってきたのが、平成の16年に班長が回ってきまして、
はい、
で翌年その班長の中で抽選をしてね、翌年 の、 その役員を決めるんです。
お
でこれにまあ当たったというか、なんかちょっと経緯はおかしかったんですけどね、要するに翌年役員やってくれということ で、
はい、
でその時防犯部長やったんですよ、
はい、
1年間、
はい、
でその時ぐらいからその今の夜のパトロール、その時はまだ軽トラ使ってませんけども、
はい、
パトロールをしたりね、
い
うのをやってました、
はい、
ただまだ現役だったので、その翌年ね、引き続きと言われましたけども、まあ、一応私こう見えても会社人間というか、
仕事
を
サンタはベッドタウンとしてね、開けてますからね。
そうなんですよね。
通勤に時間がかかりますね、
うん、もうでもそれも慣れればね、そんなことはないんですけどね、はい、で一応一旦17年の役員を機にね、
はい、
退いたんですけども、まあ、退職後ね、定年退職して、うん、しばらくしたらちょっとまた自治会の方から声かかりましてね、手伝ってほしいという声がかかって、でそれこそ会長からとか言われたんですけど、ちょっと何年間か空いてますんで、ちょっとそれはもう難しいんで、とりあえず手伝うんで、まあ、別の方会長してもらって、そしたら事務局の方をお手伝いしようと、
はい、
いうことで始めたのが平成の23年。
あ、はい、
それからずっと何らかの形で自治会に携わってます。
関わっていらっしゃる。
そうで、それからそのずっとやってる中で、その平成28年、
はい、
市の方からですね、いわゆるまちづくり協議会、
はい、
スタート
させて、ね、いただいた
ということで、はい、私もともとが自治会というのは自治会員向けのいろいろ活動ですよね、
うん、
ところがやっぱり自治会員以外の方、非会員の方、
はい、
結構おられるんですよ。
そうですね、今はなかなか参加していただけない
ですね、強制できるもんじゃないんでね。
そうですね、
ですから、まあ、そういう方も含めて、
ま
あ、一緒にね、なんかできればいいんかなと、でまして当然ながら高齢者社会になっていってますんで、
そうですね、
おじさん連中はなかなか退職した後家から出ないんですよ。
そこなんですよ。上浦さんはね、積極的に関わってらっしゃるから、うん、そこのハードルはどうだったんですか？
だから、まあ、自分自身、まあ、嫌いじゃないんでしょうね、こういうことがね。だから 一応自分自身としては、まあ、なんかそういうのをやりだしてたから、で引き続きできたらその皆さんをね、引っ張り出す、いわゆる高齢者を活用できないかなと、
もう高齢者とくぐりじゃなくて、やっぱりお家の地域にいらっしゃる方はお一人でも多く関わってほしいですよね。
まあ、本来はね、皆さんが参加していただければ、もっと活気も出るし、
そうですね、
いろんなことができると思いますけども、
防犯にもなりますからね。
そうなんですよね。今自治会ではね、毎年新しい班長さんにはこのジャケットをね、緑色のジャンパーみたいなやつね、それをお配りしてます。で、できたら普段もね、それを着て、街を歩いてほしいという要請してますけど、なかなかね、これは皆さん、多少抵抗があるみたいで、でもそれを着て、ね、街を歩いてることは、その今の治安のためにもね、絶対いいと思いますんで、
そうです
ね、できればそういうのは、これからも、続けてやっていきたいなと思ってますけども、
お話のちょっと腰私が折ってしまいましたけど、そのなかなか男性が退職した後、関わりづらい、どのような工夫をしてらっしゃるんですか。
今現在はその今の厚生団体の一つに、鈴掛サポートという団体を作ってあるんですけども、
いただいたパンフレットではニューと出てますけど、新しく
できたんですか。これが、でそれまでそういうのがなかったの で、でこれをですね、まだそこまで私が考えているところまでは行ってないんですけども、とりあえずその住民のね、困りごとなんとかお手伝いできないかなと、でそれに先ほど言った高齢者の方、お手伝いしていただけるんであればね、両方ともありがたいですよ ね、
そう
ね、困ってる方もそうだし、手が空いてる方がそれを手助けすると、いう方向で、できればいいなと、それをずっと考えてましてね。で今回そのサポートというのも、これ別の方が代表していただいてますんで、あまり詳しいことを言うとまたね、考え方が多少違うか分からへんから言えないですけども、でもそれがスタートしたのは事実です。
あ、そうですか。で
今はね、例えば高齢者のゴミ出し、これを担当を決めて、で日を決めて時間決めて、その困ってる方のお家へ行って、朝ゴミ出しをしてると、でやってる方は助けてる方はあくまで基本は高齢者の方、動ける方、というのをやってます。でこれがもうちょっと広がっていけばもっといいかなと。
なるほどね、登録制にしてらっしゃる。
一応メンバーは登録してやってます。
お互いに安心して。
そうです、そうです、そうです、
そうですね、カミラさんご自身 の、 活動などを支えてくださっている方とか、協力してくださる方などのお話も伺いたいですね。
基本的には、そのメンバーね、もう皆さん声かければ、お手伝いしていただける方が大半なので、もちろんその中でも特にもう何でも言うことできてくれる方もいてあるけども、いろいろこう差はありますんでね、でも基本的には皆さんお手伝いをしていただけます。
もともとずっと会社勤めしてらしたから、会社の時の交友関係というか、交流の仕方と地域とやっぱまた違います。
違いますね、全く違いますね。
どんな違いを感じられますか。
会社の人間というのは当然同じ会社におる限りは、目的一つですよね。
そうですね、
で考え方も多分それに習って皆さん成長していって、ということだと思いますけども、こういう地域の活動は現役の時それこそね、職種を聞いてるともう千差万別、
そうでしょうね、
いろんな方がおられます。でもちろんポジションもね、いろんなポジションの方がおられますんで、であまり気にせんでもいいわけですよね。その会社の時ってこういろんな人的なつながりとかね、
そうですね、ありますね、
気にしながらせなダメでしょ。
気配りはね、そこでどうしても出ますけども、
地域はね、私がそういう気を使わない方だからそういうのかもしれないけども、あまりそういう気を使わなくてもいいのかなと。
バックボーンというよりも個人で付き合えるってことなんですね。
そうです、そうです。だから全く本当に違う、現役の時にこれやってなかったら、まず知り合うことがないなという方と結構仲良くね、今釣りに行ったりね、
そうなんですね、
今してますんで、そういうところは地域活動をやってたいいところかな。
本当ですね、
多分知り合うことなかったと思いますよ、これやってなかったら。
ああ、そうなんですね、はいはい、そういう活動の中でお困りになったこととかご苦労されていること、うん、今伺ってるとあんまりなさそうな気もしますけど、
うん、困ったことはあまりないんですけども、でもね、やっぱり最近どういうんですか、 SNS とかブログでね、顔の見えない批判をねする方がやっぱりたまにおられますよね、うん、でそういう方って絶対にね表に出てこないんですよ、
うん、
言いたいことがあればね、私直接言いに来いといつも事務所の中で言ってますけどね、誰一人言ってきたことはないですね、
うん、
現場を見ていただいたら、はい、全部分かるような内容を書いてあるんですよね。
なるほど、
うんうん、はい、だからまあそれぐらいかな、困ってることは、
うん、
もう最近慣れたんでね、最初はね、こんだけ、まあ、みんなにね、みんなのために一生懸命やってるのに、はい、なんでこんなこと言われるのかなというようなことありましたけどね、
はい、
もうある時から、うん、もう割り切りまして、まあ、言いたい人は言ったことやれという感じかな、うん、
それ以外は本当にお困りになることは、
うんうん、ないですね今は。
あ、そうですか、健康の秘訣はいかがでしょうね。だってこれだけね活動されるのは健康でないとできませんからね、うん、
多分言いたいこと言ってやりたいことをやってい うことかな。まあ、私は酒もタバコもやりませんので、
あ、
まあ、それは肉体的な健康維持には、ね、はい、
そうですね、
なってると思いますけどね、それと言いたいこと言っていることはストレスもね、
うん、
多分発散してるんでしょう。
いやでも、うん、言いたいことっていう言い方はやっぱりこれを何か仕上げたいと思うことについてのお話だと思いますのでね。
年が年なんで、もう今74ですよね、
まだまだ。
そうしたらね、やっぱりどうしても頑固なところは自分でも認めてます
ので
。
あ、そうなんですか、はいはいはい、まあ、先ほどその困られたこととか伺いましたが、うんうん、やっぱりされて嬉しいこと、
ね、
いっぱいあると思います。
やっぱり本来これをやっていなければ、多分地域の方とね、街ですれ違ってもほとんどの方は知らないですよね。
そうです ね、 ね、
本当と、両隣、五三元両隣というかね、
はいはい、方と昭和の時代の
ごくそう一部の方としか面識がないし、
ね、
どこの方かなという感じだと思うんですよ、
はい、
やってなければね、
はい、
これやりだしてからね、自治会毎年役員が20人ほどできるんですよ ね、
そうなんですね、
部長副部長含めてね、
はい、
そうすると1年間ずっと一緒にやるでしょ、
ええ、
まあある程度はまあ覚えてくれますよね。街ですれ違った時にね、やっぱり声掛けをしてもらうと、こんにちはと、
はい、
それだけでもね、ああ嬉しいなと。
それ
今まで無視されたことがね、
いやいや、
うん、声掛けていただけるというような状態になったのは事実ですね。だからそれを10年間やってきたら200人ですよね。ものすごい数なんですよね。
本当ですね、
だから逆に変なことできないですけどね。
で、ある意味年を重ねてくると、うん、同い年同士の仲間だったら、うん、一人減り二人減りっていうね、
それはありますけどね、
寂しさがありますけども、うん、こうやって地域でいろんな世代の方と関わってると、うん、いろんなニュースも入るし、うん、お顔も広いので、
そうですね、まあ、小さな子供さんね、もう私も孫がもう実は大学
そんなに
今3年か行方がね、
そうですか、
うん、だけど、先日も小学校でね、鈴鹿大小学校3年生向けのズーム授業やったんです、
はい、
題目はですね、
どんなお話をされたんですか。
昔の暮らし、
あ、はい、
今はもう全て便利になってますよね。
そうですね、
例えば家電品でね、
はい、
洗濯機はこうやったとか、
はいはい、
冷蔵庫こうでしたよと、
ローラーですか。
そうです、
絞り機が、
その前はたらいのね、たらいとこう洗濯板ですよね。
そうですね、
そういう話を、
はい、
一応ネットで調べた画像も含めてね、喋って、
はい、
二次元使ったのかな、
うん、
それをやらせていただいて、
はい、
まあ子供さん一生懸命聞いてくれたしね、
うん、
そういうこともやりましたから、私一応ね、その23年ぐらいからやりだしてもらうけども、最初に、
はい、
その小学校のね、お子さんが2年生だったかな、小見線見学みたいなのがあったんですよ、社会見学の時で、ね、
はいはい、
その時から私小見線のおじいさんと言われてます。
あ、お若いのにおじい
さん。もうその時でも、まあでも60ね、超えてましたからね、
うん、
まあまあ。で、 実生活も、もうおじいちゃんやから
お孫ちゃん
別にそんなに抵抗
なかったからね、
だから、そういう子供さんともね、まあまあ、あの話もできるようになったし、もちろん年寄りはね、今日も今、生き生き100歳体操、
そん
な
の、はい、
あの小店でやっておられるしね。
あ、そうですか、
まあ、いろんな世代の方と間違いなくお付き合いはさせてもらってます、
ね、
はい、
あの頭が柔らかく自然になりますよね。
まあね、
うん、
でやっぱり自分らではちょっと考えるのつかないようなこともね、子供さん言うものを言うところしね。
そうですよね、じゃあもう毎日が本当にあの忙しくて、
割とね、変化があるんですよね。
ね、本当そうですね、
そ
うそうそう、
それと、まあ、あの例えば三田市とのね、いろいろやり取りも、まあ、全部やってますんで、
パイプ役ですからね、
あの割とボケ防止にはつながってるかなと思ってますけど、
そうなんで、表情も豊かでいらっしゃる。
でもボケてきてますけどね、
いや
間違いなく。
今後の展望を最後にお伺いしたいですね。
そうですね、今後はね、ちょっとね、やっぱり先ほど言ってるように、まあ、74でしょ、
はい、
まあ、自分が健康な間はね、まあ、なんとか続けたいとは思ってますけども、いつまでもやっぱりできることではないんで、
うん、
今実は後継者、
あ、はい、
あの後継者を今作ってるというか、もうすでにもうお手伝い来ていただいてね、
あ、もういらっしゃる、
いろんなその、まあ、交渉事とか、資料作成とかいうのはもうほとんど分かっていただいてると思うんで、まあ、そこからまた別のね、やり方も考えていただいたらいいと思うんで、まあ、私はもうこの10年間のことで、ある程度もうやってきたつもりだから、そういうつもりで、今後、やっぱりね、せっかくやりだした話やから、継続して、ずっとやっていただきたいなと思いますけど。
そうなんですね。はいはい、素敵なパンフレットも作ってらっしゃいますが、はい、これは、町協って何だろうという、括弧配布、
はい。そうです。
はい。
はい、
これはまた新しく作られるご予定もあるんですか？
一応年間の、ね、活動報告書みたいなことも兼ねてますんで、今もうこの4月中にまたお配りするように、次のやつを準備してます。
あ、そうなんです、はい、こういうのも全部いろいろと動いてらっしゃる。
そうです、そうです。まあ、印刷はね、もうこれは業者に頼んで やりますけども、はい、原稿とかその辺はこちらでやるという考えて、でそういうのもお手伝いしてくれる方がいてはるんですよ、
いいですね、
若い方で。
いいですね、
それがありがたいです、はい、
じゃあこれからもますますいろんな方と のお知り合いの中から生まれてくる、
はいはい、
夢もまだまだ出てくると思います
かもしれないですね、全く今考えてないようなことがまたできる可能性は大だと思ってます、はい、
また折に触れてご報告お待ちしております、
はいはい、
ありがとうございました、はいはい、さて今日は広報三田4月号に掲載されました鈴懸台まちづくり協議会の上浦康弘さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。もう
この時間は広報三田の三田な人、ピックアップされた方に地域の活動、地域の魅力についてお話を伺ってまいりました。次回の放送は5月18日の火曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。